岡部さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組岡部さんのナンクルウィークリーは心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。紅葉シーズン真っ只中、朝晩の冷え込みを感じる今日この頃ですが、皆さんお元気ですか？私の周りでは食欲が止まらないなんて叫んでいる人が多いのですが、まあそんなこともあって今日は私の一人トーク、脳のお話をしたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速ね、一人トーク始めたいと思いますが、先ほどもちらっと言ったんですけれども、今日はね脳のお話をしようと思ってるんですね。で、食欲が止まらないなんてさっきこう言いましたけれども、人間の三大欲求、食欲、性欲、睡眠欲、これって生きるためにとっても必要ですよね。また人が、まあ、動物である以上子孫を繁栄して次の世代に、性を生き継いでいく、まあ、引き継いでいく、まあ、そういったことにおいてはこの欲求すごく大事なわけですよ。でも実はこの欲がある、欲求を持つっていうこと、これは脳がやっていることですよね。で、残念ながら私たちはこの欲求なかなか止めることできないです。やっぱり生きるってことはもう自然と本能で備わってることなんですよね。じゃあこのね、食欲とか、まあ、睡眠欲とか性欲、これって脳のどのエリアがやってるのって皆さんご存知ですか？まあ、実は脳にはね、3つ3層の構造があるとも言われてますけれども、まあ、それは進化のプロセスの中で、そういったことがあるわけですが、その中でも脳幹っていうね、一番本能を司る、まあ、生きるための脳、まあ、そこが、この食欲を司ってたりするわけですね。まあ、今日はそんな脳をどうやって健康に維持していくか、そんなお話をしていきたいと思ってます。じゃあちょっと皆さんに聞いてみたいなと思うんですが、皆さんこう脳と体ね、まあ言うならば、頭と体でもいいのかな、これってどういう関係かイメージつきます？これね、車で例えるとすごくわかりやすいかなって思うんですけれども、皆さんもこう車運転される方多いと思うんですが、まあ、車、車体ね、これが人間の体でいうところのボディになるわけです。じゃあこのボディ、つまり車体はただ車体だけだったら動かないわけですよ。つまりそこに運転手、ね、車を動かす人が必要なわけですね。私たちの体も実はこの運転手の役割が脳ってことになります。じゃあこのね、車、皆さん何年ぐらい乗られます？10年とか20年乗る方もいらっしゃるのかな、それとも3年とか5年ぐらいで乗り換えたりするのかな。人の体って乗り換えできないですよね。もう一生ものです。ということは仮に80年生きるとしたら、80年間そのね、車体を、まあ、ボディを大切に使っていかなきゃいけないわけです。じゃあこの時にね、荒っぽく使っていくのか、それとも大切に丁寧に手入れをしながら使っていくのか、そのことによってこう体って変わっていくわけですよね。車もそうじゃないですか。運転手が荒っぽくあちこちにぶつけながらね、運転してたらあっという間に壊れちゃうし、でも毎日メンテナンスをして大切に使っていくと10年20年ってね、長期で車を使うことできますよね。 ということは、体の健康ってことを考えたときには、運転手である脳、つまりどのように体を使っていくか、体をどのように大切にしていくか、このことすっごく大事だと思うわけです。なので、体の健康って言ったときに、まずは自分の脳、この脳がどんなふうに体を使おうとしているか、このことを考えたいなって思うんですよね。じゃあそこで今日はちょっとね、脳の話をしていこうと思うんですが、皆さん脳って何をしているかわかります？まあ例えばさっき言ったように生きるために食欲だとか睡眠欲、まあそういった欲求を司ってたりもするし、まあ例えば記憶なんていうのはよく言われますよね。で、さっき車の話が出たので、ちょっと信号に例えて、お話してみようかなと思うんですが、まあじゃあ皆さん車を運転してると思ってください。目の前に信号が現れました。さあ赤ですよ。この信号が赤だと認識する、つまりこの色は赤色だとかこの色は青色だっていうのも、実は子供の頃に教えられたその記憶に基づいているわけですね。まずまあ目で見て色の違いってものを判断するわけですけど、その判断した色の違いが、それが赤であるとか黄色であるっていうふうにきちんとまあ意味付けている、これって記憶に基づいているわけですよね。で、皆さんどうですか？赤だったら進め？止まれ？どっち？そう、止まりますよね。赤っていうことを判断したらそれは止まるんだよ、これもまた記憶に基づくわけです。なので、記憶に問題が起こると、赤っていう認識をしても、それが止まるんだってことを忘れてると、これ事故につながるじゃないですか。ねえ、怖いですよね。で、私たちが年齢を重ねていくと脳の機能っていうのは落ちていくって言われてるわけですけれども、この判断をして、その記憶に基づいて、どういう行動を起こしていくのか、このシステムっていうのに時間がかかったり、そのシステムが壊れちゃったりするわけですね。で、そうすると日常生活が、まあ、うまく過ごせない、まあ、もしくは場合によってはいろんな方にご迷惑をおかけするなんてことも起こってくるわけです。で、さらにですね、脳はそういった判断をしたり、まあ、認識をしたり、ね、それをすぐに行動を移す、まあ、運動機能だけではなく、例えば、そのことが怖いとか、もしくは面白いとか嬉しいとか、さまざまな感情も司ってますよね。で、さらにそんなことを自分の理性によってコントロールすることもできたりするわけです。で、さらにそんなことを何度も何度もやっていくと、それを学習っていう形で、こういう時にはこうやって、こういうふうに気持ちの整理をつけて、なんてことを、いわゆる難しいことを私たちの脳はすっごくやってくれているわけです。要は私たちが生きていく上で脳はさまざまなことをしてくれてるってことですね。まあ、そんな脳を皆さんどう？いつまでも健康で大切にしていきたいって思いませんか？ということで、今日は少しもうちょっと脳のことを深掘りしたいなって思います。ではですね、皆さんこんなこと聞いたことないですか？子供の頃ですよ。脳は重たい方が賢いんだとか、ちょっとこう試験勉強で点数が悪かったりすると、あなたの脳は軽いんじゃないのとか、頭の中空っぽなんじゃないのなんて、そんなこと言われたことないですか？また自分でちょっと自虐的に、ちょっと俺脳が軽いからなんて、そんなこと言ったりしません？じゃあそもそもね、脳ってどれぐらいの重さなんでしょうね。皆さんご存知ですか？実はですね、脳は 1200g から 1500g っていうふうに言われてます。 1.2kg から 1.5kg ぐらいね、これが人間の脳なんだけれども、じゃあね、ちょっとクイズ出すよ。象の脳とチンパンジーの脳とクジラの脳と人の脳。さあ、もう一回いくよ。象の脳とチンパンジーの脳とクジラの脳と人の脳。どの脳が一番重たいでしょうか？ 答え言った？多くの人がね、人の脳って言うわけですよ。でもね、実は違うんです。実はクジラなんですよね。クジラの脳はね、8キロもあるって言われてます。8キロですよ、人間のね、6倍からね、7倍ぐらい。で、ゾウの脳もね、4キロから 4.5 キロぐらいあるって言われてます。つまりね、脳って体の体積に比例するってことです。なので脳の重さと脳がいろんなことをできる工事の脳っていうのはあまりつながらないってことなんですよね。で、実際その、まあ、脳には、まあ、どんな機能があるかって先ほどお話ししましたけれども、人間で言うとだいたい自分の体重の 2% ぐらい、たった 2% のところに私たちの血液が 20% も流れてる。20% も流れてるってことは、たくさん酸素を運んでる、栄養分を運んでるってことです。つまりね、脳は食いしん坊なんですよ。なのでちょっと酸素不足になったり栄養不足になると脳の機能っていうのは落ちちゃったり、ぼーっとしちゃったりとかね、まあ眠りたくなったり、そんなことが起こるわけですね。まあじゃあ脳の重さってこと皆さん少し分かったかなと思うんですけど、実際私たちの脳、ちょっと頭を触ってみてくださいね。うん。ね、この頭の中に、だいたい、原骨二つ分ぐらいの大きさで脳は入ってます。ですね。で、その脳って、皆さん、よくこう、イラストとか、映像で見たことがあると思うんですけど、シワシワでしょ？クチクチクチクチって、こう、新聞紙をこう、なんていうのかな、丸めたようにシワシワになってるわけです。じゃあ実際そのシワをね、キューッと伸ばしていくと、どれぐらいの大きさになるか、っていうと、まさしく新聞紙1ページ分ぐらいになります。その新聞紙1ページをね、ちょっと皆さんこうクシュクシュクシュクシュクシュッと丸めて、だいたい原骨2つ分ぐらいの大きさにしてください。それが私たちの頭の中に入ってるってことです。まあそんな脳が、まあどういうふうな、構造をしているかっていうと、実は脳っていうのは三つの構造、三層構造っていうふうに言われています。まあ、脳とっていうのは中枢神経の一つなんですよね。中枢神経っていうのは、脳と脊髄。脊髄っていうのは背骨の中に入ってる神経ね。はい。この中枢神経と、ね、中に、まあ、脳っていうのは含まれてるわけですけれども、その脳は、脳自体は三層構造。これは進化のプロセスの中で、いわゆる脳幹って言われる生きるために必要な脳。そしてさらにその上にっていうか、その外側に今度は大脳基底核、もしくは大脳辺縁系って言われる感情や記憶、まあ扁桃体や海馬って言われるところね。まあそういったところと関わりのある脳があって、そして一番外側に大脳皮質って言われる、まあ人間ならではのまあ、高次な機能を持った脳が存在するわけです。で、私たち人間が様々なことができるのは、このいわゆる高次の脳、外側の脳がどんどんどんどん発達したおかげなわけですよね。ところが、加齢とともに、老化とともに、まあ、そのいわゆる外側の脳の機能が徐々に落ちていくってことになります。で、さらに、まあ、その記憶が失われたりしてしまうと、まあ、家族のこともわからなくなったり、今何をやってたかってこともわからなくなったり、まあ、もしくは自分自身のこともわからなくなったり、なんてことが起こるわけですよね。まあ、そんな脳が、まあ、どんな機能を持っているかっていうことで、先ほどお話ししましたけれども、ちょっとこの脳を紐解くと、脳っていうのはね、いろんな場所によっていろんな働きをしてるんですよ。よく右脳と左脳なんていうのは聞いたことがあると思うんですけれども、まあ、私たちはこう運動指導の観点からまず前側、要はおでこの方ですね、ここ前頭葉って言ったりします。で、頭のてっぺん頂は頭頂葉なんて言いますね。で、頭のこの横側、脳のね、側部、ここを側頭葉って言います。そして頭の後ろ側は後頭葉なんて言ったりしますけれども、そのそれぞれの、まあ、 前側、上側、横側、後ろ側、そこにそれぞれな働きがあるんですね。特に、まあ運動したりだとか、私たちの日々の日常の中で、様々な機能を、司ってくれているのが前頭葉ってことになります。で、物を見て、あ、こういう景色が見えてるなんていうのは、後頭葉の方にある視覚野っていうね、物を見るっていうような、そういった機能を持ってたりしますし、音を聞いたり言葉を聞いて、まあ、その言語を、ね、捉える、これは側頭葉にあったりなんてことがあります。まあ、今日はそんな中でも、その私たちが体を動かすってことにおいて、まあ、非常に重要な機能を働かせているこの前頭葉のお話をちょっと後半でしていきたいななんて思ってます。ちょっと前半はね、脳の構造なんてお話をして、何も映像がないので、言葉だけでちょっとイメージするの難しいかなと思った方は、ちょっとなんかこうパソコンでも開いて脳の図なんか見ながら聞いてもらえるといいかなって思います。じゃあ後半はね、まあ、その、まあ、人たる脳って言われるこの前頭葉、まあ、ここの機能をよりよく活性化して、まあ、いつまでも健康でいるためにはどうしたらいいかななんてお話をしていきたいと思ってるんですね。で、実はですね、私たちのこの前頭葉の、ちょっとね、皆さんね、左手の手のひらを開いていただいて、手の付け根をちょうど眉毛と眉毛の間に当ててみてください。で、そのままずっとおでこに沿わせて、頭に沿わせて手を置いていただくと、ちょうど中指のあたりが頭のてっぺん頂に触れると思うんです。で、そこのちょっと後ろ側が、まあ、言うならば一次体制感覚野って言われるところ、そしてその少し前側が、言うならば運動野、一次運動野って言われるところです。ちょうどそうですね、その中指が当たったところから耳の方に向かって、カチューシャでわかります、ヘアバンドをしたような形で、後ろ側が感覚野、前側が運動野って言うんですけれども、この感覚野っていうところのペンチョのあたりよりも、この少し横側の部分、ここが実は唇とか顔とか手という感覚を捉えている広い場所があるわけです。なので、手を動かしたりして、手を触れたりして、その手から入ってくる感覚とか、もしくは頬を撫でたりとか、こう唇をチュパチュパして、まあキスなんてする、まあ、もしくは食べ物を食べて唇を触れる、そんなことをした感覚が入ってくると、非常に脳の広いエリアを活発に活性化するんですね。で、さらに運動野って言われるところも、同じようにこの側部の部分で広い範囲を占めているのが、顎を動かすことだったり、口の周りを動かすこと、そしてやっぱり手を動かすことなんです。なので、手先を動かす人はなかなか、ボケないよとか、いつまでも頭が元気だよなんて言われるのは、そういったことなんですね。なので、日々の中でまず手先をよく動かす、そして顎をよく動かす、そういう意味ではラジオのパーソナリティはこう喋ってるわけですから、こうやってお話をするなんてこともすごくいいし、歌を歌うなんてこともすごく脳を刺激することにはいいわけです。当然、食べ物を食べるときによく噛むっていうこともすごく脳を刺激するわけですね。なので、皆さんね、脳を元気にするためには、日々の中で、まあ、よく喋るとかね、よく手先を動かすなんてことをぜひ、実施してもらいたいなって思います。じゃあ、それだけでいいのってことになるわけですけど、実はね、そういった手先を動かしたり、声を出したり、顎周りを動かすっていうことで、とってもいいエクササイズがあるんですよ。知りたくないですか？これ実は、シナプソロジーっ ていうプログラムです。まあ、実はこのシナプソロジーっていうプログラムを開発する、まあ、開発メンバーに私も関わってて、シナプソロジー普及会っていうところの私はディレクターもやってるんですね。興味のある人はぜひ今シナプソロジーってこうね、Google で検索をしてみてください。これなんでシナプソロジーって名前がついたかっていうと、実は脳が活性化するためには脳の神経細胞がこうつながる必要があるんですね。でこの神経細胞がつながるところをシナプスっていうわけですよ。神経細胞からね、軸索って言った神経繊維が出てて、その神経繊維と神経繊維がつながるところ、そこをシナプスっていうわけです。実はこのシナプスっていうのはいろんな刺激が入ってくるとピピピピってこうつながっちゃうわけです。つまり刺激のない生き方よりも刺激のある生き方をしていくとシナプスがいっぱい増えて活性化する、つまり脳が元気になるってことなわけです。で、この刺激っていうのはいろんな刺激ありますよね。特に新しいことを始めると刺激じゃないですか。で、いつもやっていることでもちょっとやり方を変える、これも刺激なわけですよ。なのでまあ、いつも同じことをただ淡々と黙々とやっていくと刺激があるというよりはなんかこうルーティーンで自然とできてしまうことってありますよね。で、そうすると実はそれは脳の刺激にはなっていないんです。なのでそういったまあ脳のシステムというか仕組みを、私たちはシナプソロジーっていうエクササイズに、反映させて開発をしたんですね。例えばね、どういうことかっていうと、ちょっとやってみましょう。皆さんね、よく知っている後出しじゃんけん、やったことあります？例えばね、じゃんけんポンって私が、じゃあ、するとします。いきますよ。じゃんけんグーって私が出したら、皆さんは実際に手を出してくださいね。グーとは違うものを声に出しながら出してください。例えばこんな感じ。私がじゃんけんグーって言ったら、手のひらを例えば開いてパーとか、もしくはチョキを出してチョキって言ってほしいんです。いきますよ。じゃんけんチョキ、やりましたか？じゃんけんパー、やりました？そうで、これちょっとやっていくと慣れちゃうじゃないですか。そこでですね、刺激を変えるわけです。スパイスアップって言います。この刺激を変えることいいですね。このスパイスアップって言われたら、今度はいいですか、反対の手でやってください。今やっていた反対の手で、それも負けるものを出してください。いいですね。使う手が変わるのと条件が変わりましたよ。いきます。負ける手です。じゃんけんグー、チョキって言いましたか？じゃんけんパー、グって言いましたか？と、こういうふうに刺激が変わりましたね。さあ、ではさらにスパイスアップ、今度は両手を使いますよ。私がじゃんけんポンと言ってグーって言ったら、左手で、まあ、もしくは右手で、さっきとどちらでもいいです。まずは負けるものを出してください。そしてもう一つの手で勝つものを出してください。こんな感じです。じゃんけんグーって言ったら、チョキパーっていう風に出してくださいね。いきますよ。じゃんけんパー、グーチョキって出しましたか？まあ、こういう風にこう刺激をどんどん変えていく。つまりじゃんけんすること、後出しじゃんけんすることは変わらないんですけれどもね、刺激が変わっていく、こういうエクササイズです。まあ、他にもね、たくさんいっぱいいろんなエクササイズがあって、動画も出たりしますから、ぜひ、ネットで調べてみてくださいね。で、このシナプソロジーっていうの、実はね、介護予防の教室であったりだとか、実は介護施設で今すっごく導入してもらってるんです。で、私自身もそういう、教室であったりだとか、セミナーであったり、フィットネスクラブのレッスンの中でも どんどん取り入れてます。実際ね、レッスンの中で取り入れるとお客様はもうキャーとか、いやできないとか、いや間違えたって言いながら笑ってるんですよ。間違えたりできないと笑っちゃうんですよ。で、できたらできたで、あ、できたよって言って自信げ、自信そう、自信のあるね、満足げな顔をして笑ってるんですよ。つまりシナプソロジーってね、みんな笑っちゃうんです。なんかね、難しい、エクササイズとかストレッチだと皆さん苦しそうな顔したり、痛い痛いとか言ったり、顔がねシワクチャになったりするんですけど、シナプソロジーはできなくても、難しくってもできてもみんな笑顔になっちゃう。それこそすんごく不思議なエクササイズです。こんなシナプソロジー皆さんちょっと、やってみたいとか、もうちょっと教えてほしいって思った方はぜひ、シナプソロジーの普及員のセミナーとか、もしくはシナプソロジーのインストラクターになる養成コースっていうのがあります。ぜひ、これもネットで検索してほしいんですが、実は12月の1日2日ちょうど1ヶ月後ね、大阪の体の学び屋っていうところでシナプソロジーのインストラクターの養成コース開催してます。運動指導者の皆さんだったらぜひ取っていただきたい。また運動指導をされてない方でも、介護関係の仕事をされている方、またもしくはね、企業で人事教育をされている方、またね、もしくはね、いろんなセミナーの講師をやっている方、そういった方々がこの養成コースにはたくさん来られます。またね、一般の普通の方も、お母さんのために自分がこれを学んで教えてあげたい、やってあげたい、そんな方も来られて、今ねインドで教えてる方もいらっしゃいます。なので別に指導者じゃなくても来れる養成コースですから、ぜひ皆さん興味余った方は来てくださいね。NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会、生きのび協会で検索をしてもらうと、このシナプソロジーの養成コースの、募集要項が見られるかと思います。ぜひご検討ください。皆さん、シナプソロジー興味を持っていただけましたか？はい、今日はそういった脳のお話と、脳を活性化するシナプソロジーのお話でした。それではこの後エンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、皆さんどうでしたか？脳のお話、興味持ってもらえたかな？まあ私としてはやっぱりね、いつまでも元気でいたい。まあその元気でいるときに、自分がいつまでも自分でいたいなと思います。そのためにはやっぱり脳のお手入れもしておかないとって思うわけですよ。なので、まあ私自身も一人でシナプソロジーをやったりしますね。で、このシナプソロジーをやるとね、先ほども言いましたよね、できないことがこう嫌だなと思ったりするわけですけど、できないことを楽しめたりするわけです。で、またそのできないことを楽しみながらやっていくうちにできたりするわけですよね。これってなんか人生においても生き方で一緒かなと思うんです。なんかできないから嫌だからやめちゃうっていうんじゃなくって、できないこと、嫌なこともそれはそれで楽しんでみる。で、そうするとね、なんかいつの間にかできてたりするわけですよ。山登りマンなんかもそんな感じかな。辛いなとか苦しいなって思うこともあるけど、なんか、あ、この石ころ面白い形してるなとか、このお花綺麗だななんて思ってるうちに、てっぺん頂に到着できたりするわけですね。まあ、自分のそんな生き方、心の在り方、そんなことをシナプソロジーを通して学べたりもしますので、ぜひ皆さんやってみてくださいね。今日は私の一人トークにお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。